お久しぶりです、旦那様。送った音声、楽しんでいただけました？どうしたんですか？なんだか顔色が優れないようですが。別居されちゃったんですか？それはお気の毒に。でも、一体どうしてですか？ついこの間まであんなに仲良く外出されていたのに。私が送った音声がずっと頭にちらついて離れなかったですか。それに耐えられずに妻にも伝えてしまったと。じゃあ、あの子はもう私たちがこうしてつながっているってことは伝わっているわけですね。はあ、なんだか私も心苦しいです。まさかそんな展開になってしまうだなんて。だけど、夫婦ってほころびを感じながら一緒に生活し続けると、進んだ先には完全な破綻しか待っていないものですよね。むしろ考え方によっては別居の選択ができたのはとても良かったのかもしれませんよ。ほころびを感じながらも別居しようと言い出せずに、そのまま完全な破綻に突き進んでしまう夫婦なんていくらでもいるんですから。人間って知らない恐怖と知っている不安の二択を出された時、どうしても知っている不安を取ってしまうものですよね。知っている不安の方が知らない恐怖へ踏み出すよりも楽ですから。でも、そうやって知っている不安に身を委ね続けていると、その不安は自分でも知らぬ間にゆっくりと、でも確実に全身を侵食して、やがて爆発する。そして離婚へ突き進んでしまう。知らない恐怖を取れないままだったから、その結末を迎えてしまう。でも、あなたたち夫婦は違いました。お互いがお互いのことをものすごく大切にしていました。あなたは妻のことをもっと知りたいと、私からあの子の過去を聞くという知らない恐怖を取りました。あの子も、あなたのためを思って別居に踏み出すという知らない恐怖を取りました。お互いが知らない恐怖を取ったんです。それは、相手を大切に思ったがゆえに。なので、今は別居という悲しい形になっているかもしれませんが、それは形だけの話であって、お互いが前を向いてるとも言えると思うんです。きっと、いいようになりますよ。だから、そんなに落ち込まないで。私も、あの子が選んだ男性が、こんなにネガティブな人だったんだって思うと悲しくなってしまいます。ネガティブは悪いものばかりを引き寄せてしまいますから。同じ女性を愛した人間として、どうしても不安になってしまう私の気持ち、わかりますよね。旦那さん、次あの子に会う時もそんな表情をしているつもりですか？顔だけでも、笑顔であの子のことを迎えてあげるのが、夫婦のために別居という、知らない恐怖を取った彼女への礼儀というものではないですか？ほら、前を向いてください。少し笑ってみるといいですよ。にーって。ほら、にーは？そうそう。あの子に会うまでにもっと上手に笑えるようになってるといいですね。あの子とどうして別れたのか？それは、どうしてでしょう。あの子が大学を卒業するタイミングでメッセージアプリで別れましょうってだけ来て、私もそれに、いいよ、今日までありがとうって返しただけなんですけれど、その前日もちゃんと楽しく デートしたはずなんですけどね。あの子、それについては何か言っていました？そうですか。特に何も、か。あ、なんだか寂しいな。まあ、今となっては、なんとなく理由がわかります。ねえ、旦那様。あの日、偶然私たちが再会した日のこと、覚えていますか？まあ、偶然とは言いますが、考え方によっては必然でもあるんですよね。だって、私たち2年以上も付き合っていたんですから。出かける時間に、夜お店、休日の過ごし方、好きな街の風景、似たような行動パターンになるのは当たり前ですよね。だからきっと、遅かれ早かれ、私たちは出会っていたんですよ。ああ、あの子が別れを切り出した理由なんですけど、私が思うに、きっと自分に言い訳したかったんじゃないですか？女性と付き合ったのも、アナルを徹底的に開発されたのも、それで生き狂ったのも、すべては大学という、モラトリアムの中で起こった出来事だったって。きっと、知られたくなかったんですよ。自分の弱点を、今の自分が踏み出している新しい世界で。あの子、プライドが高いですから。あの子にとって、徹底的にアナルを開発され続けた日々っていうのは、最も隠したい過去なんですよ。まあ、だからといって、私と過ごした日々のことすら蓋をするっていうのは、私にとってはショックなんですけどね。モラトリアムとはいえ、ちゃんと私は知ってますよ。彼女のアナルと遊んでいた時に見せてくれた表情。あの子のアナル開発、楽しかったな。本当に、いろいろな顔を見せてくれたんですよ。アナルをクチュクチュしている間、あの子は眉間に強くシワが寄るぐらい、目をぎゅーって強くつぶったと思ったら、いきなりカッと大きく見開いて、細めた口を金魚みたいにバクバクしてましたよ。アクセルが振り切れた 120% 以上の喜怒哀楽をたくさん見せてくれました。普段はあんなに澄ました顔をしてるのに。旦那様、あの子のそんな姿、見せてもらえたことありますか？夫婦の営みで、ちゃんと壁を通り越して、外まで聞こえるような大声を出す陰獣に変身させられています？お尻をうねうね左右に振りながら、おねだりされたことあります？もしかして、あの子のままのあの子しか見せてもらえてないんじゃないですか？少し考えてみてください。この表情は自分にしか見せてない顔だなっていうのありますか？ひょっとしたら思いつかないんじゃなくて？図星って顔ですね。ねえ旦那様、ここに USB があります。中には私があの子のアナルを開発している時の音声が入ってます。この前旦那様に送った音声よりも後に撮ったものです。この音声は、より私の声があの子の脳を直接揺らせるように、彼女を喋れないようにして言葉攻めした時のものです。あの子の体勢は、両方の手首と足首を赤色のボンテージテープで拘束していました。左の手首と左の足首とぐるぐるに巻いて拘束して、右の手首と右の足首をぐるぐるに巻いて拘束して、そうすると土下座したような格好のままお尻だけは突き上げた姿勢になるので、アナルの開発がすごくやりやすくなるんですよね。うん？ どうやって喋れないようにしたのかって？それは口にタオルをかませてたんです。知ってます？タオルってドラムみたいに口をぐっと縛るだけじゃ平気で喋れるんです。だからおしぼりとセットで使わないとダメなんですよね。どうするかというと、大きく開かせた彼女の口がパンパンになるように丸めたおしぼりを詰めるんです。この時は確か4つほど詰めましたね。本当は3つでもう彼女の口はパンパンだったんですけれど、もう1ついけるような気がして無理やり押し込んだんですけどね。だから彼女の喉の奥まで入っちゃったみたいで、気道も少し塞いじゃったみたいなんです。なのでずーっと軽く首を絞められながらアナルを開発されてるような気分を味わえたと思いますよ。ああ、少し話が逸れてしまいましたね。そして、そうやっておしぼりをかませて、その上で口にタオルを巻くと、本当に一言も喋れなくなるんです。舌が動かせないから言葉が喋れないのはもちろん、喘ぎ声すらおしぼりが全部吸収してしまいますから。ああ、ちなみにその時は学校制服のコスプレをさせていました。実際に使っていたのっていうのを持ってこさせたんです。旦那さん、彼女とそういうことできてます？お願いしたら彼女はそういうことをしてくれます？そんなこと絶対にしてくれないって顔ですね。旦那さん、よく聞いてくださいね。私はね、いろいろな格好をさせましたよ、彼女に。制服も、チャイナ服も、ナースも、メイド服も、スチュワーデスも、バニーガールも、スーツも、スクール水着も、ミニスカサンタも。そうやってあらゆる格好をさせたままアナルを開発していました。もちろん服は一切脱がせないで、下着も着たまま横から指だけ滑り込ませて。それでどうします、旦那様？この USB を持ち帰るのか、それとも持ち帰らないのか。今度はもうメッセージじゃ送ってあげませんよ。この音声を聞いて知らない恐怖を取るか、このまま日常に戻って知っている不安を取るか、すべて旦那様にお任せします。今から30秒待ちます。もし欲しいのであれば30秒以内に欲しいと言ってください。30秒経っても旦那様が欲しいと言わないようであれば、私は帰りますね。この音声は二度と聞くことはできません。じゃあ行きますよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29。キャッ、びっくりした。そんなに大きな声で言わなくても聞こえますよ。はい、じゃあこの USB は約束通りプレゼントしますね。では今日の私はこれで。あ、そうだ、これは提案なんですけど、次あの子に会うときは聞きたいことをまとめた質問状を持っていくといいんじゃないでしょうか。 久しぶりに会って頭の中真っ白になっちゃったら話になりませんから。この際なんですから、夫婦の違和感は全部出し切らないと。ではまたお会いしましょうね。